はい、では皆さん続けてメッセージをしていきたいと思いますが、今日のテキストですけども、じゃあその前にすいません、報告からしましょうね。報告の2番目、広子姉妹の葬儀・火葬式・納骨式を、急遽大城良秀先生が引き受けてくださり無事に終わりました。また いずれ日を改めて、教会で、追悼式を予定しております。で、まあ、この記事がこのように148号に特集で出ておりますので、またご覧いただければと思います。また、元沢牧師夫妻は今コロナ感染で10日までが自宅待機になってますので、8月11日から通常の生活に戻りますので、さらにお祈りください。あと比嘉真知子さん、兼恵子親子は昨日から14日まで三重県に里帰りしておりますので、旅路が守られますようにお祈りください。また8月生まれの誕生会は次週に行いたいと思います。また今年度の日本フォースケア教団の教会名、教職者名の一覧冊子が届いていますので、またご覧いただければと思います。はい、では今日のテキストですね、新約聖書、ルカの福音書、5章。先週も、私がやりまして、本当は今週は比嘉牧師でしたが、コロナに感染してますので連続になりましたので、先週の続きから、先週は4章の38から44までをやりましたけれども、今日は、5章ルカの福音書5章の1節から11節を一緒に見ていきたいと思います。それではお読みします。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。はい、今日はここから、深みで恵みを知るというテーマでお話をしたいと思いますが、8月1日の、NHK ニュースウォッチ内容を見てて、私にとって、この衝撃的な、ニュースがありました。この新型、コロナウイルスのオミクロン株 BA.5 のこの猛威、先週もお話ししましたが、先週は沖縄で6000人が出ました。このニュースでですね、さらにひどいことが、放送されてまして、83歳のがんを患っている、男性の方が、訪問介護の、お医者さんが、この男性が体調を悪くされ、 B PCR 検査をすると陽性で、酸素濃度も 90% を切っており、救急車を要請し、1時間後に消防が到着、しかしその後搬送先を探すが、100件以上を当たっても受け入れ先がなく、それは3時間にも及びましたが、結局医者は断念し、とりあえず自宅で医療器具をつけて様子を見ることに。しかし翌日この男性は亡くなられました。もしかしたら入院できていれば救えたかもしれない命だったとお医者さんは悔しがっていました。このウィズコロナと言っている場合ではないとお医者さんは言っていました。今日はこのウィズコロナ禍の中、私たちはウィズジーサスということを考えてみたいと思いますが、一つ目に、深海を知るということで、先週の4章からの続きになりますが、4章ではシモン・ペテロの姑の癒しと、さまざまな病で弱っている方々の癒しを話しましたが、今日はシモン・ペテロがイエスに見出される箇所を考えてみたいと思います。一節を見ると、さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、2節、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から網を洗っていた。ここで漁師たちが網を洗っていた行動は、もう本日の業務は終了で翌日に備えるためでした。イエスはその漁師たちの網の中に何も魚が取れていない状況を見たのです。3節を見ると、イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。このなぜイエス様は2艘の小舟があったのに、そのうちの一つシモンの船に乗り込んだのでしょうか。ご一緒にローマ人への手紙11章の29節を見てみたいと思いますが、ローマ人への手紙11章の29節、神の賜物と証明は取り消されることがないからですとあります。この4節、ルカの福音書5章の4節、話が終わるとシモンに言われた、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと。シモン・ペテロは夜通し自分たちの経験と知恵によって漁を試みましたが、何一つ取れなかったのです。私も昔にホテルのフロントをしていたことがあって、夜勤のシフトで前日の夕方4時半から翌日朝9時までの業務というのをやってたことがありますが、もう帰りはクタクタで、帰りに居眠り運転をしながら無事に那覇から伊東まで帰ってきたことがよくありました。この場合 でペテロたちは網を洗っていた行動を見ると、翌日の準備とともに一匹も魚が取れなかったことは、肉体的にも精神的にも何の水揚げもなく帰ってくるほどがっかりするものはないと思います。しかしイエス様はあえてシモンの船に乗り込み、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと語っているのです。シモン・ペテロは漁師なので魚取りのプロです。その日の天候や潮の満ち引き、波の高さなどを計算して夜の漁に出かけていたのです。反対にイエス様はというと大工です。魚のことなど知る由もないとペテロは思っていたと思います。しかしイエス様はペテロに対して網を下ろして魚を取りなさいと命じているのです。その言葉の裏には、絶対に取れるのだからです。そして深みに漕ぎ出しては、私たちは浅瀬などでよく泳いでいる魚を見ることがあると思いますが、護岸で釣り人たちはその近くで取れる漁を目的に釣りをしています。イエス様の言葉は深みに漕ぎ出してでした。 たまに、テレビで、深海魚の特集を見ることがあると思うんですが、深海で獲れる魚はそう目にすることはないと思います。このイエスの深みにこぎ出しては、全く人間の、知識では考えることのできない場所に案内しているのです。私たちの信仰も浅瀬ばかりにいると、深海にいる魚などそう、お迎えすることもできないのです。その深みにある神の恵みがどんなものであるかを教えるために、そこに導くことがあります。それは私たちが肉体的や精神的に落ち込んでいるときに招かれるものだと思います。シモン・ペテロも、本日の漁は魚が一匹も取れなかったことはプロにとって肉体的のダメージよりも精神的ダメージの方が、きつかったと思います。誤説を見るとするとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと。この説の、この誤説の出だしを見るとするとになってますが、イエス様の魚を取りなさいの命令に対してプロから見る発想ならば、否定的なしかしというのがついてもおかしくないと思います。でもペテロはその命令に対してすると用いています。これは完全な、肯定的な文面です。シモンはネガティブに考えずに、ポジティブに考えたのです。シュートの癒しの件や悪霊に疲れた男の解放を、この4章で、見てきましたが、そのシモンはこの方が力ある技を持っていることは知っていました。しかし、漁に関しては、自分はプロであるという自覚がありました。イエスに対して、あなたはその分野のプロではないでしょうと思っていたことだと思います。でも先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。今起こっている問題や悩みをイエスに素直に打ち明けているのです。でもお言葉ですから網を下ろしてみましょう。その網は岸辺で翌日のために準備しておいた網です。面倒くさいと思ったと思いますが、またあろうんかいと。でもお言葉ですので、の中にシモンはイエスが語った言葉に行動を起こしたのです。6節を見ると、そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。網が破れそうになるぐらいの数です。夜通し働いて取れなかった魚がこんなに、信じられない光景だったと思います。私もよくクワガタを捕まえに行くんですけど、道路沿いから木を見ると全くいない時があります。その時に祈ったら、もっと奥へ行ってみなさいと言われて、なんとそこに30匹のクワガタがいて捕まえられましたが、その代わりにハブに噛まれてしまいましたという話ではないのです。深みにこぎ出しなさいというとは、あなたの経験したことのない恵みを神が準備しておられるということなのです。それを経験するには、神の言葉に素直に聞けるかに、かかっていると思います。シモン・ペテロはその自分の知識や感をすべて捨てて、お言葉ですからの言葉に従っているのです。そこで神の大きな恵みを体験することになったのです。この今の教会は、財政もどうでしょうか。コロナ禍でなかなか皆さんが集まれなくなって、財政も厳しいものがあります。私たちは今日、イエスがペテロに語ってくださったように、深みにこぎ出してみる必要があるのではないかと思います。そのこぎ出してみて、その行動によって神はこの教会におびただしい数の魚を準備して、されると思います。 岸辺ではなく私たち一人一人の信仰が深みにこぎ出して、そしてそこで神からおびただしい数の恵みを手にするものになりたいと思います。8節を見ると、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。このシーンで思い出すのが、皆さんご存知の沈まれ沈まれ、この印籠が目に入らぬか、ここにおわすお方をどなたと心得る、恐れ多くも先の天下の副将軍水戸光圀公におらせられるぞという決め台詞が水戸黄門のドラマにありますけど、そこで悪人どもは自分の悪事に対して黄門様一行がその悪事を暴いて最後のとどめの印籠を見せられた時に黄門様の前にひれ伏すのです。しかしシモン・ペテロがイエスの足元にひれ伏したのは印籠を見せられたからではないのです。これまでシモン・ペテロはイエスの技を見てきました。悪霊に疲れた男の解放、舅の癒し、それ以外にさまざまな病で弱っている者の癒し、この方は特別の力があるということを誘っていたのです。しかし今日自分が得意とする分野で魚一匹も取ることができなかったのですが、この方は深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいの言葉に従い、その通りにするとおびただしい魚を見たのです。プロの目から見ると絶対にありえないことです。5節を見るとシモンが答えた、先生と書いてますが、しかしこの8節でこれを見たシモン・ペテロは主よと言っています。先生から主よと呼び方が変わっているのです。先生と呼ばれる職業は多々あると思います。学校の先生、お医者さんや弁護士、薬剤師、心理カウンセラー、小説家、画家、政治家などが呼ばれているかと思いますが、しかしそれらの方々に私たちは先生から主よと呼び方を変えることはありません。社会人になると、特に今男性は競争社会に入りますから、将来は社長か、もしくは取締役か、部長の肩書きが欲しくなると思います。その競争社会の中で、ある時に同期入社や後輩などに、仕事のよくできる人がいて、後輩がいつの間にか上司になったりすることもあるかと思います。その時あいつにはかなわないやと思うことがあると思いますが、その時ある意味は皮肉っぽく先生と呼ぶこともあるかと思います。しかし主よとは決して呼ばないのです。シモン・ペテロが主よと呼んだ背景には、人間の技の虚しさやひそやかなおごりや誇りが砕かれるのです。自分の本当の姿があぶり出されるのです。その時に人は恐れを抱くのです。シモン・ペテロは何か重大な犯罪者ではないのです。神の光が私たちに照らされる時に、人はその聖なるものに対して苦しくていても立ってもいられずに逃げたくなるものなのです。創世記のアダムとエバが取ってはならないと言われた果実を食べた時に、二人は神から隠れました。人はその時に自分が闇の中にいるのに気づき、神から照らし出される光が眩しくてたまらないのです。その時に人は自分が罪人であることを悟るのです。中には自分は罪深いものでもないという方もいるかもしれません。でもそういう人は神から遠く離れたものなのです。シモン・ペテロはイエス・キリストに対して、私から離れてください、私は罪深い人間ですからと語りました。 人は神と向き合うときに初めて自らの真相を悟ります。自分はなんと罪深く聖なる神から遠く離れたものであるかを知るのです。そして人は自分の信じるものや自分の力でと常に自分がで生きていると思います。そこは我を通すことかもしれません。しかしシモン・ペテルはイエスの深みにこぎ出して魚を取りなさいです。イエスは魚が取れるかもしれませんとか取れたらいいねなどの曖昧な答えではなかったのです。魚を取りなさいです。その網の中には必ず入るという約束です。シモン・ペテロは言葉通りに行った結果2艘の船までが沈みそうになる数だったのです。その時ペテロは自我が打ち砕かれたのです。人間の目またはプロとして生きてきた自分がこの方を先生と呼んでいたものがまさしくこの方は生ける神であると知って、私は罪深い人間ですからと言えたのです。ここで重要なのは私たちもシモン・ペテロと同じように生ける神の子キリストに出会った時に私から離れてください、私は罪深い人間ですからと言えるかだと思います。多くの人がイエス様に招かれて出会った時に中にはそんな技を見た時にすごいねとか関係ねえわと立ち去る人も多くいると思います。しかし神が喜ばれるのは私は罪深い人間ですからというものを神は離さないということです。そういうものこそ神の救いに預かるのです。十節を見るとシモンの仲間ゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取るようになるのです。この箇所を、比較してみたいと思いますが、マタイの福音書4章の19節、
イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、
人間を取る漁師にしてあげよう。で同じくマルコの福音書1章の17節、マルコの福音書1章の17です。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。ここを比較するとマタイとマルコは人間を取る漁師にしてあげようと何か少し弱い言い方ですが、ルカの福音書を見ると今からのちあなたは人間を取るようになるのですと断言しているのです。それはまさしく神の祝福の約束です。先に先ほど神の賜物と証明は取り消されることがないからですと話しましたが、イエス様は先にペテロの伝道師としての証明を持っておられたということです。多くのところでどうか神様私を用いてくださいというのを聞いたりしますが、まことの神から神が与える証明はペテロが主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですからと言える人だと思います。私はあれもやっていますこれもやっていますではなく、まず自分が罪深い人間であることを理解しない限り人に罪の重さを伝えることはできないと思います。そしてそれを認めたときに神の恵みがいかに大きいものであるかを伝えることができるのです。この箇所は伝道大会などでよく献身を促すためによく用いられる箇所ですけど、これは伝道者ばかりではなく信徒一人一人も神の前で私は罪深い人間ですからと悟るときに家族や友人に神の愛を伝えることができるものだと思います。11節を見ると彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。 シモン・ペテロ一行はイエスの招きに応じて即答で何もかも捨てたのです。それは生きていく上で必要な糧であった兄も捨てたということです。時にイエスは私たちを招きます。同じくルカの福音書9章をちょっと見てみたいと思いますが、ルカの福音書の9章の57節から62節、ルカの福音書9章の57から60にお読みします。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神にふさわしくはありませんとあります。私たちはこの神からの招きがあった場合にすぐに即答しているかどうかというのも問われるかと思います。私もこの献身の証明を受けたときに全てを捨てました。本土の大手工場で、トヨタグループではあったんですが、正社員の試験を受けてみてはどうかという話を工場長からいただきました。41歳の時ですが、もしそこで採用されていたならば、最低でも年収は450万はあったと思います。しかし捨てました。沖縄に帰ってきて進学校に通い、その学びのために仕事を辞めたことも2、3度ありました。この献身という道がどんなに辛いものであるかを身をもって感じました。仕事もしていないから無職なので本当に無収入の時もありました。どうですか、今は肥満ですよ。無収入でも神様はここまで導いてくださったということです。この神の召しに従うということは委ねることです。すべては神が保証してくださるのです。ルカの9章の2人はまず行って父を葬らせてください。聖書は両親を敬いなさいと10回にもありますが、見捨てろとは言ってはいないのです。そういう人はまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。この二人はまず自分のことを優先したのです。イエスの私に従ってきなさいの言葉に対してそれは二の次なのです。家庭が安定してからとか子供が大きくなってから従いますと言うかもしれません。しかしイエスの招きは今のこの時なのです。時を逃がすとおびただしい魚が取れないということです。主が大切にしておられるのは人間なのです。魚のことでいっぱいだった弟子たちもそれからは人の魂に目を向けるようになりました。イエス・キリストは私たちに対して深みにこぎ出してみなさいと語りかけます。浅瀬ばかりではなく深海の中にある大きな恵みを私たちに見せてあげたいと願っておられるのです。そのお言葉に素直に従えるかどうかが恵みのポイントになるのです。シモン・ペテロはお言葉ですのでという行動に移し多くの魚を見ました。その恵みを見たときに自分が、罪深いものだったということを悟ったのです。最後はイエスの招きに対しすぐに従えるかです。まずはいらないのです。単純に従い全てを捨ててイエス・キリストに委ねれば良いのです。その時に神は私たちに想像もつかない大きな祝福を準備されておられるのです。 神の語りかけに素直に従っていくものとなりましょう。そして神は多くの恵みを私たち一人一人のために準備されているお方なのです。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日はまたこのルカの御書を通して私たちに教えていただきありがとうございました。本当に、シモン・ペテロが夜通し働いて、魚一匹も取れなかった状況にあって、もう岸辺浜で網を作っている時にあなた様が現れて、もう一度船に乗って深みに漕ぎ出してみなさい、その言葉にペテロは素直にお言葉ですからという神の招きに応じました。するとおびただしい、いるはずもない夜通し働いて一匹も取れなかった魚が、この神の言葉によっておびただしい魚を見たときに、ペテロは恐れを抱きました。本当にこの方こそ生ける神の子であるということを知りました。そしてそのイエス様からのその招きに応じて、ペテロとその一行は全てを捨てて従ったとおります。私たちは果たしてその神からの招きにいただいたときに、まずはではなく何も考えずに素直にそのまま従っていくことができるかというのをまたここで問われる箇所だと思います。私たちは常に自分の生活、自分のことを優先してイエス・キリストのことを二の次にしてしまうところがあります。でも今日のこの箇所を見ると、ペテロは全てを捨てて従っていった。もうここには何も考える余地もなく、本当にその神の恵みに入っていくというところを教えていただきありがとうございました。私たちもこの、ペテロが行って取った行動のように、私たちも、素直に従って神の深み、神の恵みの中に入っていくものとさせてくださいますように、このように尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。